どうぞローマ人の手紙の13章の御言葉をお開きください。先週の日曜日はアメリカのメンフィスにおりました。非常に大きなバプテスト教会なんですが、素晴らしい祝福に預かったんです。どんな祝福だったか、教会が悔い改めたんです。おそらく5000人以上が入るような非常に大きな教会です。その教会が主の前に悔い改めた。何が起こったのか。この教会10年間の間に3名の牧師を追い出したんです。雇っては追い出し、雇っては追い出し、雇っては追い出しと。その牧師たちに何か問題があったのではありません。素晴らしい働きをそれぞれがなさいました。ある者は宣教の働きを熱心に、ある者は若者たちへの伝道を熱心に行っていました。問題があったのは彼らじゃなかった。問題は教会の創立者にあったんです。何人かの人々がその教会を立て上げたんです。そして彼らが気に入らない牧師であれば、人々を巻き込んでその牧師たちを追い出してきたんです。数年前にこの教会に招かれた新しい牧師は、ちょうどその先週の日曜日の夕拝にあって、次のようなことをしました。これまでのその3人の牧師を夕拝に招いたんです。そして彼は次のように教会に語りました。教会は本来主なる神の栄光を表すところなのに、この教会の中で行ってきたこれらの出来事はこの地域の人々に悪い証をもたらした。その罪を告白し悔い改めなければならない。今罪の許しを求める者はこの礼拝堂の前に出てきて、主にその罪を告白し牧師たちとの和解を求めなさいって。私はこれを聞いたときに、おそらく誰も出てこないんじゃないかと思いました。しかしアメリカです。祝されている理由がそこにあります。彼らは人目を気にすることなく、主に示された通りに彼らは前に出て、そして悔い改めを行うんです。私が後ろから見ていて、何人かの人たちがその立った3人の牧師たちのところに行って、そこでハグをしながら、おそらく何かを言葉を交わしてました。ちょうどこの夕飯の始まる前に、この牧師は私にこんなことを言ってくれたんです。我々は今晩神の偉大な御業を見るって、そう言ってくれたように、私はその夕拝を見ていて、間違いなくこの教会を神様がこれから祝されると、その確信を持ちました。なんでそんな確信を持ったのか。教会が御言葉に従うからです。ヤコブは私たちにその大切さについてこんなことを言っています。完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。今皆さん聞いてくださったように、ヤコブの一章の25節の中でヤコブが言ったのは、ことを実行することによってその人は祝されるという神様の約束です。もしあなたが主によって祝されたいと思うなら、主に喜んでいただきたいと思うなら、主の栄光を表したいと願うなら、することはただ一つなんです。主の御言葉に従うことです。御言葉を実践すること以外に主を喜ばせることはありません。主が教えてくださったことをその通りに行うこと以外に主を 喜ばせること、主に喜んでいただくことはないんです。なんでそう断言できるのか。我々はそういう人へと生まれ変わったからです。主の栄光を表したい、主を喜ばせることが喜びであるという、そういう生きる目的と、そして強い願望を持って歩む者へと我々生まれ変わったからです。だって救いというのは生まれ変わるということです。故にその人は今までとは違う新しい生き方を始めるものなんです。ジョン・マッカー先生もこう言います。途方もなく大きな救いの奇跡は、信者の生活に関わるあらゆる関係に影響を及ぼすって。救いに預かった者たちは生活が変わります。すべての分野にその影響が及ぶんだと。それほど救いには力があるんです。救いというのはあなたを作り変える。だからヤコブは次のように言ってるんです。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。ヤコブの2章の18節に。なんでそんなことを言ったのか。ヤコブは知ってたんです。本物の救いにはそれを証明する行いが伴うこと。本当の救いというのは、神が与えてくださる救いというのは、その証拠がそこには必ず伴うんだ。ですからヤコブは同じ2章の17節でこう言います。信仰ももし行いがなかったら、それだけでは死んだものです。また2章の26節にも、魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。新しく生まれ変わった者たちは、主によって救われた者たちは、主に喜ばれる生き方をしたいと思うんです。主の栄光を表していきたいと願っているんです。どうやってそれをするかって、神の御言葉に従うしか、その願いを果たす方法はありません。パウロはこの12章のところから私たちに、救われた人の人生、救われたものにふさわしい生き方とはどういう生き方なのか、我々に教えてくれています。救われたものが歩んでいくその生き方、それは救われたことを主に感謝しながら生きることでした。そのことを我々は何度も繰り返し繰り返し学んできました。主への感謝を持って全てのことを成しなさいというんです。全てのこと、家庭においても、職場においても、学校においても、通勤通学の途中にあっても、どこにあっても、何をしていようと、全てあなたの成すことは神様への感謝として成していきなさい。そこでパウロは私たちに、この12章のところから、特に教会においてそれはどういうふうに生きることなのか、具体的に教えてくれました。対人関係において感謝を表す生き方とはどういう生き方なのか、それを彼は教えてくれました。そして同時に、そのように歩みなさいと実践を進めてくれました。そしてこの13章に入っていくと、立てられたこの社会のリーダーたちを、我々信仰者はどんなふうに受け止め、どのように彼らと接していくのかについて教えてくれています。そして我々が今日見ようとしている6節7節のところでは、我々の義務について彼は教えるんです。市民として、国民としての責任、その義務について彼はここに大切なことを記してくれています。今から我々は2つのことを見ていきます。義務を果たす理由と、そして我々に与えられている義務です。なんで私たちはそんな義務を果たすことが必要なのか、そしてじゃあ果たすべき義務とはどういう義務なのか、その2つのことをこの6節7節の中からご一緒に見ていきます。まず6節をご覧ください。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。 て7節を見ても分かることは、まず少なくとも我々の義務の一つというのは貢ぎを納めるということである。後で説明しますけれども、要するに税金を払うということです。なんでそんな義務を果たす必要があるのか、なんでそんな義務を果たすべきなのか、その理由がパウロによってここに記されているんです。次見てください、6節の中で。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。つまり上に立てられたリーダーたちです。国民によって選ばれて、そして上に立ち、政治を行っている者たちです。皆さんから税金を徴収する者たちです。そういう人々に対して主は何て教えているか。彼らは神のしもべだと言っています。6節の後半に。実は神のしもべという言葉は4節の中にも出てきました。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。確かに同じ言葉が日本語では記されています。しかし違うギリシャ語がここでは使われています。4節の中でパウロは、ここで権威者たち、その上に立つ者たちは、神の目的を果たす者たちだということを強調していました。神の目的を果たす者たちです。で、6節のところでは、こんな意味を持った言葉をパウロはここで使っています。ローマ書の15章の16節に出てくるんですけども、パウロ自身が自分のことを主のしもべというふうに呼んでいます。また主に仕える人のこと。ヘブル書の中では、神に仕えるものであったりとか、聖女で仕えておられる方であったりとか、こういった意味を持った言葉をパウロはここで使っているんです。ですから、4節のところでは、神様の目的を果たす者たちだって言いました。そして、この6節のところでは、この上に立つ者たちっていうのは、彼らは神に仕える者たちなんだって。もちろん、我々が政治家を捕まえて、あなたたちは生ける誠の神に仕える者たちですかと聞くと、ほとんどの人たちがノーって言います。我々の言ってることが全くわからないはずです。しかし、少なくとも、我々4節のところから見てきたように、彼らは神が望んでおられることを実際に私たちのためにやってんです。2つ見てきました。1つは、国民の益のために彼らは労しているんです。それは確かに我々にも言い分があるかもしれません。しかし彼らは、その目的のためにやってるんです。国民がより良い生活をするために、どうしたらいいかを考えているんです。それは私たちの考えていることと違うことが我々はマスコミを通して聞いているかもしれない。しかし少なくともそのように上に立つ者たちはそのようなことを考えて一生懸命、確かに難しい仕事だと思います。しかしその目的のために彼らはやっている。本来ならどこの国でもその目的のために、自分たちの国民のために、彼らの益のために働いている者たちです。二つ目に、悪がはびこるのを防ぐために彼らどうするんです。この国の中にあってどんどん悪がはびこっていかないために、そのために彼らは労している。私たちが、その国民が安全に生活できるためにです。ですから少なくともそれを我々覚えることによって、彼らはそのように認識してなくても、神はおっしゃるんです。私が彼らを立てたんだって。私の目的を果たすために。そのことをパウロはここで繰り返しているわけです。ですからそのような神のしもべであり、主に仕える者たちを市民が、国民がサポートするということは当然の義務だとパウロは言うわけです。だから7節の初めのところにこうありますでしょ。あなた方は誰にでも義務を果たしなさいと。この誰にでもっていうのは全ての人を指しているのではないです。文脈を見たときに明らかにここで言われているのは、この上に立つ権威を持った人々、その人たちを指しています。彼らに対してしっかりとあなたたちは義務を果たしなさいって言うんです。この果たしなさいという言葉も非常に興味深い言葉をパウロは使っています。こうして諸説の言葉を見ていくときに、 パウロがどんな人物だったのか、どんなことを考えていたのか、少なくとも少し我々知ることができます。ここで使われているこの果たすという言葉なんですが、これは新約聖書の中に3回出てきます。みんな同じ出来事でこの言葉が出てくるんですが、ということはどういうことかというと、ちょうどイエス様が弟子たちとお話になったりしちゃった。それはイエス様が一枚のデナリオ、そういったお金を持ってこさせました。覚えていらっしゃいます？で、その時にイエス様は弟子たちにこう質問するんです。これは誰の肖像ですか、誰の名ですかって。そのデナリを見た時に、デナリ効果を見た時に、そこにはカイザルの、シーザーの肖像が描かれているわけです。そこで弟子たちはこういうわけです。カイザルのです。そこでイエス様はこう言うんです。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいって。覚えていらっしゃいますね。マタイの福音書の22章の21節にも出てくるし、さっき3回と言ったのはその箇所、同じ出来事がマルコの12章の17節やルカの20章の25節に出てくるからです。です。3回出てきています。その中でカイザルのものはカイザルに返しなさい、神のものは神に返しなさい、出てきましたでしょう、返しなさいって言葉。これが今私たちが見ているこのローマ書の果たすという言葉と同じギリシャ語が使われています。つまりパウロはこのローマ書の中で、ね、その義務を果たしなさいって言ったときに、これは皆さんの選択だと言ってるんじゃないんです。してもしなくてもいいことだって言ってるんじゃないんです。この返しなさいっていう言葉はどういう意味かっていうと、しなければならないことなんです。このローマ書の13章の7節の中で果たしなさい、マタイやマルコやルカの中では返しなさい、これはね、借りたものを返すって意味なんです。借りたものだから絶対に返さなきゃいけないでしょ。これしてもしなくてもいいことじゃないんです。しなきゃいけないんです、借りたんだから。そういう意味なんです。これですからパウロはこういった上に立つ権威にある者たちに対して、彼らに対して義務をどうしても果たさなきゃいけない。あなたたちは彼らから借りたんだから返さなきゃいけない。ということを、パウロはここで言うわけです。これはしなければならないことだって言うんです。そうして貢ぎ物を納めることは、税金を納めることは、どうしてもしなければいけないことなんです。なぜなら彼らは神のしもべなんだと、神が建てられた者たちだから彼らをしっかりと支えていく責任があるんだということを言うわけです。そして二つ目に、我々国民の義務です。三つの義務がここには記されています。七節のところに、まず最初に見てくださいます。七節の、あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。その後、貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納めとあります。次には税という言葉が出てくるんです。ですからこの2つは違う言葉です。よく似てるんですけれども、実はこの貢ぎというのは、税金は税金なんですけれども、支配下にある人が、誰かによって支配されている人が、その自分たちを支配している者たちに支払う税金のことなんです。この当時のことを思い出してくださいます。ローマが支配してたわけでしょ。ですからローマに、この帝国に対して支払うもの、その税金の話なんです。一般的にはこれは所得であったりとか、それぞれが持っている財産にかけられる税金だと言われています。今で言うならば所得税であり、そして固定資産税によく似たものです。そういう税金があったんです。ちょうど今お話していることが、ルカの福音書の中で、 20章の中でちょうどイエス・キリストを試そうとやってきた人たちの話がそこにも記されています。彼らが何を言いたかったのか、税金についての話です。ルカの福音書の20章の中で22節のところにこれを言います。ところで私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。もちろんこの背後にはイエス様を貶め入れようとしているわけです。そういった企みがあったんです。だからその次の23節にはイエスはその企みを見抜いて彼らに言われたというわけです。素直に彼らがこういったことを聞こうとしてたんじゃないんです。でも質問の内容を見てくださると22節カイザルに税金を納めることは立法にかなっているのかかなっていないのか、ですからそれを見てもカイザルというそのローマのその皇帝に対して税金を納めることがその当時は存在してたんです、ね、少なくともそれだけは分かります。そういう税金が存在してたんです。でそれをパウロはここで貢ぎというふうに呼んでるわけです。ですからそのように皇帝のところに帝国に送るその直接税です。またもう一つの税があったんです。それはこの7節のところに出てくる税を納めなければならない人には税を納め、ローマ書の13章です。この税という言葉というのは商品とかにかけられる税金のことだったんです。今で言うならば関税です。何か物を輸入するときにそこに税金がかかります、ね、そういう税が存在してたんです。でパウロはこの7節のところで貢ぎというこの税金のことと税というこの2つの言葉を使っているのはその当時存在していたすべての税金を含んでいたんです。パウロが言いたかったのはどんな税金であっても、ね、そのすべての税金に対してクリスチャンたちはどのようにそれを扱うべきなのか、そのことを言わんとしたわけです。で我々こういう税金ということを考えたときになんとなく最近そういったものが出たのかというふうに思うんですけれども、実は聖書の中を見たときにあの創世記のヨセフの時にヨセフが実はそういうことを定めているんです。思い出してくださいます。エジプトとかカナンの地に大変な飢饉が起こりました。ですから人々は食べ物のあったヨセフのところにエジプトのところに彼らは出向いてくるわけです。覚えてます。ヤコブもそうでしたよね。ヤコブもその子供たちもそうでした。であまりにも飢饉がひどかったために彼らはさまざまなものをエジプトに売って食料を得ようとするわけです。で創世記の47章のところを見ていただきますと人々は自分の農地を売って食料を得ようとしていたようです。それほど飢饉がひどかった。農夫が自分の農地を売るというのは大変な決断です。でそういうことをして彼らは食料を得ようとしてたわけです。そこでそういった農夫たちに対してヨセフがしたことはその農地を買い取るんです。パロのために王のためにヨセフはその農地を買い取ります。さあそのやり取りが創世記の47章に出てくるんですけども23節のところから見ていただくとヨセフはそのためにこう言ってます。私は今あなた方とあなた方の土地を買い取ってパロのものとしたからしたのだから、さあここにあなた方への種がある。これを土地にこれを地にまかなければならない。収穫の時になったらその5分の1はパロに納め、5分の4はあなた方のものとし、畑の種のため、またあなた方の食料のため、またあなた方の家族のもののため、またあなた方の幼い子供たちの食料としなければならない。今ご覧いただいたように収穫の中からこれだけは王に納めなさいということを決めているんです。26節見てくださいます。同じ47章、ヨセフはエジプトの土地について5分の1はパロのものとしなくてはならないとの一つの掟を定めた。これは今日に及んでいるってこういった法律を定めたんです。収穫の中からこれだけは王に納めなさいという こういった法律です。ですから、物を納める、税を納めるっていうのは、こういうところからも起こっているということを我々は聖書の中で見ることができます。パウロが言うのは、税金をしっかりと納めていきなさいということを言うわけです。それがどんな税であったとしても。でもちろんこういう命令を聞いて、その当時の人々はどういうふうな反応をしたのかって。今も我々新聞読むと、ニュースを聞くと、消費税が上がることによって、その反対の声がどこにでも出てます。おそらくその当時だって、税に関してはいろんな考え方があったでしょう。彼らも私たちよく似て、そういった税金を納めることに躊躇する、そういう思いもあったはずです。というのは、おそらく次の3つの理由が考えられるんです。なんで彼らが税金を納めることに躊躇したのか。1つはね、その税金の額が非常に高額であったということがあります。さっきもお話したように、帝国が、ローマ帝国が徴収したのは、というかその徴税したのは、約 1% と言われています。ローマの関心はそれだけだったんです。約 1% の税金が入ってきたらそれでよかったんです。これだけだったら問題なかったんです。問題はここからなんです。その帝国に納める税金の上に、それぞれの属州が、いろんな州が存在したわけですが、属州が自分たちの税金を上乗せしたんです。またそれ以外にも、そういった属州は関税を人々から取り立てたんです。ですから、税金の額が非常に高くなった。さっきもお話したように、ローマ帝国は気にしなかったんです。どれだけの税金を取ろうと。少なくともちゃんと、この 1% を納めてるんだったら、あと何%取ろうか、彼らは気にしなかったと言われています。税金はどんなふうに使ったと思います？今から2000年前の話ですよ。どんなふうに彼らは、そのローマはその税金を、また属州は税金を使ったのかっていうと、道路の整備とか政治の運営に使われてるんです。よく似てますでしょ、今と。また当時のそのローマ軍であったりとか、皇帝崇拝をするための宮の維持費にもその税金は使われたんです。軍事費に使われたんです。こういったことにその税金は確かに使われたんです。しかし、税金の額が高いと支払うことに対して躊躇するのはよくわかります。私たちもそういったことを経験するからです。経験しているからです。二つ目にこの納税というものに対して彼らが躊躇したと思える理由の二つ目はね、テロに対する恐れなんです。今の私たちはそんなことは経験しませんけれども、実はこの当時にはそういった恐れというものを抱かせる原因がありました。ユダヤ人は非常に反抗的でした。特にこのパレスチナとかガリラヤにおいては、絶えず暴動が起こってたんです。その中に熱心党と言われるグループがいました。これは前にもお話ししました。バークレーはその当時のことについてこんなふうに記しています。この熱心党ですが、彼らはユダヤ人には神以外のいかなる王もいないこと、また神以外の誰にも捧げ物を納めるべきではないということを確信していました。彼らは神だけだったんです。神以外のものに何かを納めるなんていうことは絶対にしてはならないことであると彼らは思ってたわけです。彼らは自分自身を救うために熱狂的行動に乗り出さなければ神は助けてくださらないと信じている。変な考えですよね。自分自身を救うために熱狂的行動に乗り出さなければ神様は我々を救ってくれないと、そんなふうに彼らは思ってたって言うんです。彼らは殺害と暗殺の生き方を制約させられました。 彼らの目的はいかなる公的支配をも不可能にすることだ。彼らは探検の所持者として知られていました。彼らはテロ行為の手段を誓った偏狂的な国家主義者だったんです。彼らはローマ政府に対してテロ行為を用いただけでなく、ローマ政府に対して貢ぎを納める同胞ユダヤ人の家族も暗殺し、作物を焼き、家をも破壊したとあります。ですから自分たちがそういうふうに信じているのはまだ許せるかもしれない。しかし、自分たちの信じていることに反すること、つまり神以外のものに捧げ物をしている同胞ユダヤ人たちを放っておかなかったんです。そういう人たちを見つけたら彼らを殺したし、彼らの作物を焼いたし、彼らの家も破壊したって。非常に熱狂的な国家主義者、まさに今の言葉を使えばテロリストたちです。そういったことを彼らは実際にしたんです。どうです皆さん、あなたが定められた税金を払うことによって殺されるかもしれないと、家が焼かれるかもしれない、当然税金を払うことに対して躊躇しますでしょ。そういう時代だったんです。パウロが言うことは、そういう時代であっても、そういう恐れがあったとしても、あなたたちはこの社会に住む者としてその責任をしっかりと果たしなさい、あなたたちは自分の義務を果たさなければならない、そのように教えるんです。だってイエス様はそのようにされましたもん。そうでしょ。イエス様もその時代にいたんです。その時代にいてイエス様はそういった自分の命が狙われて、自分の命が彼によって奪われるようなことを恐れながら、なすべきことをしなかったかというと、ちゃんと彼はなすべきことをなさったんです。覚えてます、マタイの17章の中でイエス様たちがこのカペナウムにやってきたときに、宮の納入金を集める者たちがペテロのところに来て、こう質問するんです。あなた方の先生は宮の納入金を納めないんですか。神殿です、宮です。そこで神様を礼拝するんです。そこにあなたたちは、あなたたちの先生は納入金を、言い方を変えれば税金を納めないんですか。言ったときにペテロは言うんです。納めますって。そしてペテロが家に入ると、ペテロではなくて主ご自身がまずペテロに話し始めるんです。シモン、どう思いますか。世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか。自分の子供たちからですか、それとも他の人たちからですか。ペテロが他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。では子供たちにはその義務がないのです。王様は自分の子供から税を徴収はしません。他の者たちだ。神は、子なる神である私から税を徴収なさることはないです。しかし面白いことをイエス様は27節でおっしゃるんです。しかし彼らにつまずきを与えないために、湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさいと。その口を開けると、捨てる一枚が見つかるから、それを取って私とあなたの分として納めなさい。イエス様は、つまずきを与えることがないように、釣りに行って、そこから取れるそのお金を払いなさい。だからイエス様は正しいことだからなさったんです。する必要がなかったんです。しかし神の前に正しいことだからイエス様がなさった。確かに彼らのことを考えるときに、その当時の人々がこの納税に対して躊躇した。額のこともあったでしょう。またこういった危険もあったでしょう。でもう一つ言えることは何かというと、これは今の私たちでも同じです。物惜しみする心、そういった思いがお金を出すという行為を消極的にさせます。それは税であっても、主に捧げる献金であっても同じことが言える。私たちが神様に献金を捧げるときに、私たちは自分のその心というものを探りながらなすことが必要です。よく皆様ご存知のように、コリント第二の手紙の9章の6節のところからパウロはそのことを私たちに教えてくれています。こんなふうに書いています。 私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。6節のところ、パウロはここで主からあなたが祝福をいただこうとするならば、次の3つのことを覚えていなきゃいけないというんです。1つ目、それ今6節のところ出てきました。主からの祝福は捧げ物に比例して与えられるということです。主からの祝福というのはあなたの捧げ物に比例しているというんです。ですから少しだけまくものは少しだけ買い取り、豊かにまくものは豊かに買い取るとあります。喜んで犠牲的に主に捧げるものは主からたくさんいただくという話です。で、多くの信仰者の皆さんが今回そのアトランタにあってもメンフィスにあっても同じような証を何人からも聞きました。どんな証かって、これまでの私は自分の生活に必要なものを給料から取って残ったものから神様に捧げてました。その時は喜びもなかったし、いつも生活は困ってました。間違っているということが示されて、その後私はまず神様に心に決めた金額を捧げましょうと決めました。残ったもので生活しようって。最初その金額を見た時に果たしてこれで生活ができるのかと思いました。ところがちゃんと神様必要を与え続けてくださってる。しかもそれだけじゃない、心が喜んでるって。おそらくアメリカだけじゃなくてこの中でもたくさんの皆さんがアーメンとおっしゃるでしょう。その通りだとおっしゃるでしょう。そういう神なんです。そういう約束なんです。主からの祝福というのは、あなたの捧げ物に比例するんです。少ししか捧げないものは少ししかいただかないというんです。二つ目に、主からの祝福というのは、捧げる心に応じて与えられるものです。捧げる心に応じて与えられるものです。七節。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神様は喜んで捧げる人に対して喜びをお持ちになるって言うんです。喜びを持って捧げるものを主は喜んでくださるって言うんです。どれだけじゃないんです。感謝して喜びを持ってあなたが捧げるならば、主はそれを見て喜んでくださるって言うんです。もし私たちの心の中でこれだけ捧げたらどうなるんだろうという不安を持ったとか、捧げなきゃいけないの嫌だなと、このお金さえあればもう少しこういったことができるのになと、もし我々が思いながらやってるんだったら、はっきり言うと捧げない方がマシです。だってその捧げ物の神様も喜びにならない。もう皆さんご存知のように、我々は神様に対して感謝を持って感謝を表すわけでしょ。神のくださったその数々の祝福に対して我々は感謝しているんです。もしどこかでそうと違う、それと違う思いがあるならば、もう一度私たちは主の恵みを思い出さなきゃいけない。三つ目にパウロが教えてくれるのは、主からの祝福は主への信頼に対して与えられるものです。主からの祝福は主への信頼に対して与えられるんです。八節ご覧くださいます。コリント第2の9章。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。このように記されています。つまり、さっきから見てきているように、我々が喜んで犠牲的に神様に捧げる、その時に確かに不安がよぎるかもしれない。どうやって生活できるか。でも我々は神の前に喜んで捧げましょうと、そして神様の約束を信じましょうと、必要を満たしてくださるという約束を信じましょうと、まさにその犠牲的に捧げるという行為はその人の主への信頼を表しています。主は主に信頼を置く者を決して裏切ることはありません。それが神です。パウロはそのことを言うんです。神はあなた方に、あなた方を常に全てのことに満ち足りてと。 もちろん物質だけの話じゃないです。すべてのことにと書いてます。物があってもなくても満ち足りたその満足を持って生きていくことは私たちに可能なんです。そうして我々生きていくことができるって。主からの祝福が約束されています。捧げるものに比例してそれを与えられます。捧げる心に応じて与えられるものです。また主への信頼に対して与えられるものです。パウロはここで私たちに税を納めるというその義務は果たすと言いました。どんな状況にあなたがあるか分かりません。どんな境遇に置かれているかも分かりません。しかし少なくとも言えることは、これはあなたの選択じゃなくて、これはあなたの義務であると。しなさいって主が望んでいらっしゃることだから。あと2つのことが義務として挙げられています。それ見てください。ですローマ人の手紙の13章に戻ってみてください。貢ぎとこの税の話が出た後、その後に恐れなければならない人を恐れなさいと書いています。誰の話ですか。今まで見てきているように上に立つ権威のそういった人々の話です。私たちを治めている人たちの話です。でこういう人々に対してパウロが言うことは、恐れなければならない人を恐れなさい。この恐れという言葉は恐れ敬うということです。畏敬の話です。畏敬の念を抱きなさいという話です。ちょうどペテロがペテロ第一の手紙の2章の17節の中でこう言います。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさいって、ね、主のしもべなんだから、神がお立てになった者たちなんだから、その人たちに対してそのような畏敬の念を抱けって。そしてもう一つ三つ目に出てくるのはこの七節の最後です。敬わなければならない人を敬いなさい、敬意を表しなさいということです。この 2番目と3番目のところ、恐れとかこの敬いというのは非常によく似ています。パウロがここで言いたいことは、さっきもお話しているように、さっきからお話しているように、この人たちは主のしもべだから、それにふさわしい態度を持って我々は彼らを扱うべきだと。彼らに対して我々はその人々にふさわしい尊敬を払うべきだということを強調しているんです。なぜなら神様がお立てになった者たちだから。おそらくそういった考え方を持って、例えば私たちの政治を司っている我々政治家の皆さんたちを見ている人たちなんてほとんどいないでしょ。批判は多いです。しかし御言葉はこういうふうに我々信仰者はその人たちを見るべきだということを教えています。彼らは神によって立てられ、神に仕える者たちだから、そのような尊敬を払いなさい。自分の応援した候補者であろうとなかろうと関係ないんです。神がお立てになった人たちだから、その人たちに対してふさわしい尊敬を払えと。でそうやって人々は生きてきたんです。そうやってかつての信仰者たちは生きてきたんです。165年頃に殉教した一人の人物、殉教者ユスティノスというふうに呼ばれますけれども、彼はローマに住んで、そしてその当時唯一のキリスト教的哲学学校を開設した人物だと言われています。素晴らしい信仰者です。というのはローマの長官によってこんなことを言われるわけです。彼が捕らえられた時の話です。このローマの長官はこのユスティヌスに対して、お前の信仰を捨てて、そしてローマの神々に対して生贄を捧げるようにと、そのように命じました。その時にユスティヌスはこう答えています。正気なものは誰も本物の信仰から偽り者に改宗することはないって。このようなことを 捕らえられた時に語った人物です。でこの人物がその社会にあって上に立っている権威者たちに対してどんなことを言っているか、ちょっと聞いてください。このユスティヌスはこう言います。どこででも我々はすべての人よりももっと心よくイエスに教えられたように王によって定められた人に通常税と特別税を納めるように努めています。我々はただ神のみを礼拝しますが、他の事柄においてはあなたを王として人の支配者として認め、またあなたが王としての権力を持って健全な見識の所有者として認められるようにと祈りながらあなたに喜んで仕えます。この王たちに対して喜んで仕えていきます。彼らのために祈ってたんです。主のしもべであるがゆえに、主によって建てられた者たちであるがゆえに、彼らが神の前に正しい選択ができるように、そして私たちは、そして私はあなたに喜んで仕えていく。もう一人、テルトゥビアヌスという人物がいます。これも160年から220年ぐらいの人物です。現在のチュニジア、アフリカの北ですけれども、そこのカルタゴという町の教父であり神学者であった偉大な信仰者です。その人物はこう言います。我らの主によってその務めに召されている、そのことを信じているので皇帝を尊敬せざるを得ないと彼は語った。ローマ皇帝です。我らの主によってその務めに召されているゆえに皇帝を尊敬する。この人たちはこの御言葉の教えに従った者たちです。自分の理想とするそのリーダーだからではなかったんです。神の教えだからそれに従おうとしたんです。今日私たちが見てきたように、イエス、問題は我々信仰者にとって一番大切な問題は、我々は神様のおっしゃったことに従うかどうかです。神の御言葉に、そして御心に従っていくかどうかです。いいです。それ以外に主の祝福をいただくすべはないし、それ以外に主の栄光を表すすべはないんです。あなたが神様に喜んでいただきたいと思うならば、あなたが何を望むかはどうでもいいんです。神が何を望んでいらっしゃるかなんです。どうしたら神を喜ばせることができるか、それを考えてそれを選択することなんです。そのことをパウロはローマ書の12章の初めに語って、そしてその生き方を具体的に教えてくれているんです。だから我々信仰者というのは、神様の前に何が喜ばれることであって、何が神の前に正しいのか、そのことをいつも考えながら、その選択を、正しい選択を主に助けをいただきながらなしていく者たちです。神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の意思によって自分を変えなさい。そうして私たちは自分を変えていくんです。そういう選択をして、神の前に正しいことを選択して、神の前に喜ばれる生き方をしていく、そのような生き方を我々は選択しながら自らを訓練していくんです。なすべき正しいことを知っていながらそれを行わなければ、それは何て言います、ヤコブは。それはその人の罪だった。いいです。なすべき正しいことを知っていながらそれを行わないなら、それはその人の罪だというんです。神様の御心を知ってそれを行わなければ、それはあなたの罪だというんです。どんな言い訳をしても罪なんです。どうしてその人が神の栄光を表すことができます？どうしてその人が神に喜ばれる生き方をしていると言えます？失敗をするものです。失敗に失敗を重ねるものです。我々はそれを主の前に告白しながら、主の御心に従っていこうとするんです。そうしてあなたも生きていらっしゃるんでしょ？だったらそうやって生き続けることです。 この税に関しても我々は何が大切か、主が定められたことだから我々はするんです。神様あなたに必要を託してくださっているんです。私のために使いなさいって。主がこう命ぜられたんだったら我々は喜んで使えることです。喜んでそのためにそれを用いることです。その信仰を主が喜んでくださる。なぜならあなたは主の教えに従おうとしているからです。ダビデがこんな証しをしています。詩編の中に、我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と私たちの見計りは数も知れず、あなたに習うものはありません。私が告げてもまた語ってもそれは多くて述べ尽くしません。これ詩編の40編の5節のところです。ダビデは言うんです。神様をなしてくださったその恵みの御業を覚えるときに、もうなんて感謝していいか分からない、言葉が足らないって言うんです。あまりにも素晴らしすぎて、きっとあなたもそんなふうに思いになると思うんです。主の恵みを覚えるときに、本当に神様なんでここまでこんな豊かな祝福を私に与え続けてくださるんだって。そのこと聞いてくださいます。6節には、あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びになりませんでした。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めにならなかったって。ダビデ思ったんです。この主のなしてくださった素晴らしい御業に対して、生贄とか穀物の捧げ物を捧げようって。しかし彼は分かったんです。神様はそういったことを望んでないって。神はもっとすごいことを望んでるって言うんです。そのことに気づいてダビデはこう言うんです。8節、我が神、私は御心を行うことを喜びとしますって書いてあるんです。ダビデが望んだことは、主の恵みに対してそれに最もふさわしい応答は、神様の御心に徹底的に従って生きることです。それ以外にないです。神の御言葉に徹底して従っていくこと、それしか私はこの方に対して感謝を表す方法はないって。だからダビデはこう言うんです。あなたの御教えは私の心の内にあります。素晴らしいでしょ。ダビデはちゃんと分かってたんです。主の御言葉に従っていくこと、それが一番神様に喜ばれること。でもそのためには、その御言葉が心の中の内になければどうやって実践できます。だからいつもその神様の御言葉を、その御心を内に蓄えて、それに従っていこうとしてたんです。だから主はダビデを喜んだんです。どうです、信仰者の皆さん、あなたの信仰者としての歩みは。神様の御心に対して忠実に従おうとしていらっしゃいます。それが神様が望んでいることなんです。それを神様はお喜びになるんです。どうぞ何をするかに心を奪われるんじゃなくて、どんな信仰者として私が生きているのか、どんな信仰者に変えられているのか、私は主の御心に従っているのかどうか、そのことを考えながら歩んでください。税金だけの問題じゃないです。すべてのことはそこにつながっているんです。主の御心に従う者として今日生きることです。明日くださったらそのようにして明日生きることです。その時に主が喜ばれ、主の御栄が表されます。そんな生き方をしてください。それが主の御心です。父なる神様、この時間をあなたに感謝します。こうして愛する兄弟姉妹とご一緒にあなたの御言葉を今一度学ぶことができたこと、あなたの御心を知ることができたことに感謝をいたします。どうぞこの愛する兄弟姉妹一人一人を祝してください。彼らがあなたの前に喜んであなたに従う者として成長しますように。神様どうぞ助けてください。それぞれの心をご存知です。どうぞあなたがそれぞれの心に働いてくださって、あなたの御心に従うことを喜びとするものに、あなたを喜ばせることを喜びとするものとして成長していくことができますように。 それぞれのうちにあなたの御業がなされ、それぞれを通してあなたが喜んでくださいますように、そのことを心から願い、あなたの御手に皆さんを委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。